皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にリードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
マーマと
ホーネスットでーすよ。
はい、第315回4月20日の配信でございます。新体制になってね、新編成になって、まあ、2回目になりますけれども、
はい。
やらなきゃいけないなと思ってることが、いくつか残っていて。
何?
いや、その一つは、まあ、まだ割り込み機能は作ってないっていうのはあるんですけど、もう一つがね、CM 変えてないっていう。CM いつまでも、井戸端カオスと、かけらじタイムズの二部構成ですみたいな、なんかそんな、多分、話してると思うんだよね。
でも、二部構成だから、合ってんじゃない?
まあ、まあまあね。
この中に二部とは言ってないからね。
苦しいと思う。若干苦しい。
何?なんだ、この野郎。
しかもさ、
わかんだろ。
そんなに、
わかんだろかよ。
そんなにめんどくさがらなくても。
CM 聞いてきた人はそんな気にしないですから、そんな。
まあね。
でも、変えるとしてどう変えるんだろう。
いや、だからもう、なんていう、あの CM ってもう、CM 自体も2代目だけど、セリフ同じで音楽をパパパパパパパパパパパパパンって変えたやつじゃない。だから、セリフとかも全部見直した方がいいような気がする。もうね。
もう、堅苦しいのやめる ?CM。
うん。いや、やめいいじゃない、うん、やめるでいいんじゃないかな。
みんな、かけらじ聞いてねー。ふぅーみたいなんです
ね。聞かない。誰も聞かない。
そもそも、今、そんな人聞いてないんだから。
あ、でもね、お便りフォームにね、来る、年齢欄を入れるとこ一応あるじゃない。必須ではないけど。はいはい、うん、あそこを、一応、入れてくださっている方の、まあ、統計、多分、見ると、同じ人も被ってると思うんだけど、30代が一番多いね。
あ、同世代ってことでしょ、うん
うんうんうん、?30 代で、2位が40代だったかな。で、まあ、あとは、うん。
なんで、ポッドキャストでこう、周りの人に広めづらいのかね。
あー。
と思わない？
ポッドキャスト以外だったら広めやすい？俺なんかもう
広めやすいっていうか、うん、なんだろうなぁ。まあ、前回のテレビの話じゃないですけど、うん、なんかさ、学校とかさ、めちゃイケ見た？みたいな。
ああ。
話とかで気軽にできんじゃん。もう、なんだろうな。そのテレビとかラジオでもさ、昨日のオールナイト日本見た？聞いた？みたいな。
うん。
なんかそれがさ、まあ、ポッドキャスト自体が有名じゃないからっていうところもあるのかもしれないけどさ。なんか、自分、こういうラジオ番組聞いてるんだけど、今度聞いてみてよ、みたいな感じで、俺こういうポッドキャスト聞いてるんだけど、今度聞いてみてよ、とは、なかなか言わない人が多いのかなっていう印象をね、僕は今持ってます。
なんかさ、プロフィール欄に強制的に好きなテレビ番組みたいな感じで、好きなポッドキャスト番組って欄があればね、もうちょっと大衆化するんじゃねえかみたいな気はするけど。いや、でもそういうとこあるんじゃない？やっぱりテレビとかラジオってもうね、決まった時間にみんなが見れるみたいなね、環境あるから。
そう、いつでもどこでも好きな時間にっていうのはある意味自由であり、ある意味なんか盛り上がらない一因でもあるのかなとは思うよね。
うん。
だって月曜日にみんな同じタイミングで聞くわけじゃないから。
うん。そうなんだよね。
なんかね。そうそうそう。聞いてる人もいれば、それをね、もしかしたら4ヶ月後にその配信を聞く人も、ポッドキャストではあるわけだからね。うん、なんか、それの個々人のその、聞くタイミングの差っていうのがどうしても出てくるってなると、なんかねっていう話をしてるけど、でも YouTube は同じ携帯だから YouTube はなんで盛り上がってんだろうなみたいなところもあるよね。
まあ YouTube の方がやっぱり媒体としては、
ね、そうそう、ポータル感があるから、そう、レコメンド機能が半端ないですよ
ね。うん、そうなんだね。ポータル感ないんだよね、うん、ポッドキャストってね。
ない。だから、同系統の違う番組をこう聞いてみようみたいな風になかなかならないですよね。
うん。
まあ、答えの出ない話ですから。まあ、
そうですね。
うん。インとちゃいます？
まあ、まあ、まずは。
このオープニング丸々無駄みたいになっ
ちゃう。まあまあ、まあ、まずはね、気分転換に、気分転換にちょっと CM をね、更新してみましょうと。
そうね。
いいことですね。
うん。
はい、それは。
これさ、各自一ネタ考えてくるっていうのはどうですか？
出たよ、またその、なんか、このポッドキャスト始める当初の感じじゃん。
いや、だからそれぞれ自分だったらこれがいいっていう、その、なんていうの、今まではセリフをさ、3人で、あの、順番変えただけの3パターンじゃん。
3万が800円、3万が。
だから、そう、だから、各自がプロデューサーになるみたいなイメージで、筋書きを考えて他の2人にやらせるっていうね。
あ、なるほどね。
そうそうそう。
他の二人にやらせるパターンありね。
うん。まあ自分もやるんだろうけど。
うん。
うん。っていうので、3パターン作ると。
いいじゃない？
うん。
いいんじゃない？
まあじゃあちょっとそういう風にしていきましょうということで。今日のオープニングはもう言いたいこと終わりました。
早い。
いい話題でよかったね。
はい。でですね、まあ、あの、いつもなったら、あの、お便り担当の人にね、お便りを読んでいただくんですけども、またですね、今日もお便りが来ておりませんので、ね、ちょっと馬場さんにはお便り、担当お休みいただいてですね、早速、はい、トピックのですね、ホネストさんのトピックの紹介に、押していただこうかなと思うんですけれども、今日はどういう内容でいきますか、はい、
前回よく考えたら私お便り担当で休んでたんですね。その感覚が全くなかったですけど。
うん、
今日はですね、井戸端カオスやろうかなと思って。まあ、前回、竹谷財務だったってこともあって、はいはい、井戸端カオスにしようかなと思ったんですけども。サブスクリプションのサービスって聞いて、皆さんピンときますかね？
ポッドキャストもその一種なんじゃないの？
まあまあ、そうなんですよ。だから冒頭にね、うん、この話がうまくはまったなと思ってたんですけど。
うん。
このサブスクリプションサービス。聞いてわかる方は、ああ、だいたいああいうサービスね、と思っていただければいいですし、サブスクリプションってなんだと。ね。わかんない方も、うん、実際に本編入った時に、いや、こういうサービスのことですよ。ああ、それなら知ってるわ、みたいになると思うので、今日はちょっとね、サブスクリプションサービスのことについてお話を。しようかなと思います。
うん。わかりました。じゃあ、早速ね、井戸端カオスに参りましょう。
駆け上がりラジオでは、話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学まで、ティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えする、駆け上がりタイムズと、雑談学全般を中心にお届けする、井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
まあ、本編に入る前にですね。
うん。
こう、編成が変わったじゃないですか、前回から。
うん。
それで僕30日担当だとずっと思ってたんで。
うん。
毎月30日はこういう回にしようかなと思ってた案が実は一つあって。
はい。
いや、なかなかね、こう昔も言ったかもしれないけど、ちょっと、こう、面白みを入れることを僕は最近やってなかったなと、思いまして。
はい。
この、せっかく30分いただけるという時間がありますんで、うん、なんだろうな、昔テレビでさ、鶴瓶さんとゲストが、こう、筋書きなしで、
筋なし？
あ、そうそう、筋なし。
筋なしね。うん。
筋なしって番組、あれ、多分、チューブでしょ？あれ CBC とかでしょ？
CBC だけど、俺が大学の時は TBS にもネットされてたよ。
あ、そうなんだ。
うん。
じゃあ、全国で一応見れたのかな。うん、まあ、CBC の番組で、CBC ってチューブのね、名古屋中心の、うん、テレビ局なんですけど、
はい、
そこで筋なしっていう番組があったんですよ。それは鶴瓶さんと、その日のゲストの人が、お題だけ、そのセットだけ与えられて、で、二、うん、人が唐突にそのセットの中に入ってきて、全く筋書きなしで、二人がこう自由に演技をするっていうね、
探り合いながらね。
そうそう、探り合いながら、向こうがどういう役なのかっていうのは、自分、要は演じる自分が決めるんで、それで、お前はどういう人間なんだっていうのをこう探りながら、話をどんどん進めていくみたいな番組があって、僕それ大好きだったんですけど、
うん、
だからそういうのやりてえな、と思ってたんで、うん、いつかやろうと思いますっていう告知です。うん
今はやらないんですね。
今はやらない。
まあ、俺ら、あの、対面したら、やるよね、結構ね。
あ、そうそう。対面したらやるじゃん。
うん、
特に僕がやるじゃん。
うんうんうん、
で、よく、あの、店員うるさいよって言われるじゃん、これ。
そうね。テンションもいつも以上にめちゃくちゃ高いからね、ホネスさんね。
会うとテンション高まるからね。
そうそう、どんどん上がっていくから。
いや、うるさいみたいな言い方で言う
ね。いやいやいや。
こいつほんとうるせえんだよみたいな、そのテンション聞こえちゃうから、ちょっと。いや、それをやりたいなと思ってたのと、あとはそのコントみたいなのをやりたいなと思ってたんだよ。
うん。
三人で。音声のコントみたいなね。
うん。
それ一応、お二人に伝えつつ、ちょっと、このね、聞いてる皆さんにも、伝えたいなと思ったんで、ちょっと冒頭お話しさせていただきましたけど、うん。いつかね、やっていきたいと思います、ということで。
そうですね、もう各、回の時間の使い方はもうほぼね、毎回
ごと
のやつは自由になりましたからね。はい。
うんうん。
では、ね。はい。まあ、ということで、今日は早速本編に行くんですけれども、サブスクリプションサービスというものについて3人で考えてみようというような話でございます。
うん。
これはサブスクリプションサービス、ご存知ですかね。まあ、さっき、グリーンティーさん、まあ、わかってる感じでしたけど。
うん。
馬場さんは、サブスクリプションサービスと聞いて、思い浮かべるサービスは何でしょう？
いやー、まずサブスクリプションって言われてピントは切れなかったんですけど、
お
定額って聞いて、ああ、そういうことね、というところで、そうすると、全然入ってねえや、ということに気づきましたね。
ああ、そういうサービスにね。
はい。
あ、なるほど、なるほど。
うん。
まあ、サブスクリプションの方式というのがどういうものか、まあ、ね、実際に、サブスクリプションと聞いてもですね、よくわからないよという方のために一応ご説明をさせていただきますけれども、今まで物というのは基本的にまあ買い取って使うとかですね、まあそういうものが多かったわけなんですね。ついもう10年前とか、もうずっとそうだったんじゃないかなと思うんですけれども。まあそこから徐々にこのサブスクリプション方式というのが出てきて、何かというと物を買い取るのではなくて、物の利用権を借りて、まあ、利用した期間に応じて料金を支払う方式のことですね。まあ、最近で言うとその定額制みたいなことをよく言われると思いますけれども、まあ、そういう方式のことをサブスクリプション方式。サブスクリプションが言えねえんだよ、これ。サブスクリプション方式という言われるわけなんですよ。
なるほどね。なんか僕ちょっと思ってたよりも抗議な意味になってますね。
あ、そうなんです。で、もともとの、あの、サブスクリプション、まあ、英語のサブスクリプションというものは、うん、どちらかというとその雑誌の予約購読とかね。
そう、購読みたいな、ね。
年間購読っていう意味合いなんですよ。
うん。
で、言ったらそのディアゴスティーニを年間通して買いますみたいな。あとは、
好きですね。
基礎英語をね。
うん。
年間購読して月1回送られてきますみたいなのあるじゃないですか。
うん。
まあ、ああいう雑誌の年間購読、予約購読というのがサブスクリプションと呼ばれてたものなんですが、そこから意味が最近はまあ転じまして、どちらかというと、有限期間の使用許可というふ
う
な、ちょっと抗議の意味になったんですよ。
うん、
なったというか、そういう意味で捉えられることが多くなってきた。
うん。
うん。
ということなんですね。なので、まあちょっとね、グリーンティーさんの印象とは抗議になっているというのはそういうところにあるのかなというところですけども、うん最近このサブスクリプション方式というのはどういうところによく使われるかというと、まあコンピューターのソフトウェアの利用形態ということが非常にまあ採用されることが多かったんですけれども、まあそれ以外にもですね、やはりこの定額を払って、何か期間的に利用するというサービスが、まあ物理的なものでも増えてきていますよというようなところがあります。うん、で、まあそのコンピューターのソフトウェアっていうところで一番まあ最近で言うと代表的なのかな。まあわかりやすい。私なんかは特にわかりやすいなと思うのはやっぱりアドビの製品ですかね。
うん。
うん。
フォトショップだったりとかイラストレーター。まあいろいろああいうね、 音声の編集だったり、動画の編集、画像の編集っていうところのサービスありますけれども、あれはもともと、CS5 とか CS6 とかですね。
懐かしい。ありましたね。
ありましたよね、昔、うん。そういうバージョンがあったんですね。それはな、どういうふうに売られたかというと、基本的には、そのお皿、CD ですね。CD ロムにソフトウェアが入って、それを、まあ、PC の中に入れて、エグゼファイルとかをね、起動すると、インストールされて、で、それはもうずっと使えますよというような、そういう携帯だったわけですよ。
うん。
ね、クリエイティブスーツ
スイート
というの、スイート、うん、スイートというの、まあ、ちょっと発音あれですけど、クリエイティブスイートですか、その CS5、はい、6とか、まあそういうようなところの携帯から、近年では CC とね、呼ばれるもの、まあクリエイティブクラウドと言われるものに変わりましたけれども、これはどういうものかというと、年間の費用を払って、ネットからダウンロードしたものを起動、まあ起動というかね、インストールすると同じように使えるんですけれども、それは年間の費用なので、一年間経つと、それがまあ使えなくなりますというような形になったわけなんですね。つまりまあお皿をこうわざわざ買ってきてというようなことを必要なくなったというような形。まあこれがサブスクリプション方式という呼ばれるようなものになるわけなんです。で、うん、こういったまあアドビの製品以外に、今のこの、まあ日本におけるというか海外も含めてですね、どういうようなサービスがこのサブスクリプションサービスとして存在しているのか。というところをちょっとご紹介していきます。まあ基本的には日本で使えるサービスというのを中心に紹介していこうと思うんですけれども、お二人にはね、どういうサービスがあるかというところの一覧の URL 送っておりますので、
うん、
それも見ながらね、はい、ぜひ、あ、これは知ってる、これは知らないというところの、ご意見聞きながら行きたいと思います。まず音楽で言うとですね、Spotify という、定額制のサービスございます。まあ一定のね、音楽、まあお金を払うと、もう何曲でも聴けますよ、みたいな。うん、まあ、そのサービスですね。あとは、まあ、LINE Music とかもそうなんですかね。定額制で、最新の音楽をどんどん聴けますよ、というような、そういうサービス。まあ、これがサブスクリプションのサービスというところでございます。で、あとは、まあ、ドラマとか映画とかアニメで言うと、Hulu、Netflix、あと Amazon プライムとかもそうですね。まあ、こういうようなサービスがあります。うん、ここら辺、まあさっきね、うままさんは、
はい。
何も使ってねえな、みたいなこと言ってましたけど、グリーンティーさんはこういう系なんか入ってたりしますか？ドラマとか映画とかは。
あー、アマゾンプライムは昔から入ってるんで、勝手に。
あ、自動的に、ね。
動画を見る目的で入ったわけじゃないんだけど。
うん。
うん。まあ、見れてるっていう感じですかね。
なるほど。
う
ん、普段見たりします？
まあ、稀に。
自分が見たいものがあれば。
そう、見たいものがあれば。うん。
うちもね、昔家族で、そのフール、家族でっていうかね、
うん、
うちの妻とフール契約して、一時期見てましたけど、
うん。
もうやめちゃったんですけど。
いや、僕これ、こういう定額系って高いなと思ってるんですよね。
はいはい。
時間がたんまりある人はすごくいいサービスで、ね、一本ずつ借りるより絶対安いんでいいんですけど、うん、ちょっとこう、週の電とかでね、帰ってくるおじさんとかになってくると。
いや、週の電って言うな。終電でね。
終電で帰ってきますと、まあ見る時間ないんですよ。で、土日は土日で、なんかこう、予定入れちゃったりとかすると、じゃあいつ見んのよってなって。
今でしょ。
いや、今でしょって言われてもね。
いや、だから多分、そのうままさんの考えだと、ネットフリックスとかフールは合わないんだと思う。
はい、
うん。合わない。
うん。
でもだから動画見たくてやったわけじゃないからね。
ん？何？
俺もアマゾンプライム自体は動画を見たくて契約したわけじゃなくて。ね。だからやっぱ目的
で、まあ、アマゾンはね、うん、まあいろんなサービスある中の一つ、
う
ん。
そうですね。
が、まあね。
うん、
動画というようなところなので、
うん、
あれなんですけど。多分、こういう Hulu とか Netflix 契約してドラマ見たい人は、忙しくても見るんですよ。例えば、通勤の時間の途中とか、電車の中とか。
うん、ああ、見てる人いますね、確かに。はい。
それでこの前僕、張り倒してやろうかなと思った女子がいたんですけどね。
また電車のトラブルですか。
もう、満員電車ですよ。満員電車でギュウギュウの中、僕の後ろに立ってた、まあ、女子ですよ。まあ、キラキラ女子っていうの。あれ、ああいうの一番嫌いなんだけど。 あの、片手にセブン&アイというロゴが書いてあったコーヒーね。あの、紙カップのコーヒー持って。で、その、ちょっと左手の中指を添える形で、右手でこのスマートフォンをこう、持ってですね。なんかあの、テラスハウス見とるんですわ。テラスハウスを。お前なんかそのハウスに一生入れねえわとか思いながら。それで何がムカつくって、電車が揺れるたびに俺にのしかかってくんのよ、その女子がね。
まあ、抵抗するつもりがないんでしょうね、その物理抵抗ね。
いや、そう、だから、もうこう、なんだろう、この揺れたら揺れるがままに身を任せ。お前が一番身を任せんじゃねえと思ってんだけどね、その時の流れに。うん、もう超ムカつくやつがいたんで、もう本当に後ろがどついてやろうかなと思いましたけど。
そういう、
そういう人は通勤電車の中で見ますよ。
なるほどね。
まあ、あの、全般的にそういう人だけじゃないんですけどね。うん、まあ、あの、だから、時間をこう、とりあえず、ちょっとでも10分でも20分でも、暇になったら映画を見たい、ドラマを見たい、テラスハウス見たいという人は、まあ、こういうのを契約して見てると。いう感じですね。うん、で、我々がまあ、うちの家族でその辞めた理由も、あれね、時間めちゃめちゃ食うんですよね。
まあ、そうだろうね。
見る時間があるから、
うん。
で、見たいやつ結構あったりすんのよ。これ見ちゃうな、みたいな。もうそうすると休みの日が丸々潰れるんで。
うん。
これはちょっとやめとこうと思ってね。
うん。
まあ見てよかったなぁと思えば別にそれはそれで充実した休日なんでしょうけどね。
そうですね。まあまあいいんですけど、そうするとこう映画だけにこう全部時間取られちゃうというところもあってね。で、どんどん見なくなってくると今度はその定額の980円っていうのが無駄だなぁと思い始めるね。まあそういうところもあって。あの、映画ドラマ好きな人、アニメ好きな人にとってはもうすごくいいサービスだと思います。ただ、満員電車の中ではぜひ気をつけていただきたい。
家族が20人ぐらいいて、誰かが常にテレビを見てるみたいなね。環境だったら、もっと撮れるからね。
まあ、いいですね。はい。まあ好きな時間に、はい、それが見れる。そして借りに行かなくていいというところでは、すごくいいサービスかなと思います。うん、そして漫画とかで言うと、Kindle Unlimited ですか。これもね、定額払って漫画読み放題ですよ、みたいなのもありますし、うん、あと雑誌で言うと D マガジン、楽天マガジンなんかね、定額払えばいろんな雑誌が読み放題ですよ、みたいなサービスもあります。まあこれあの、書いてないんですけど、au とかもね、スマートバスみたいなのありますけど、あのスマートバスに入ると、ある特定の雑誌だけは、こう、毎週ね、読めますよ、みたいなところのサービスもやってるところがあります。で、まああとは、ゲームとかですかね。プレイステーションナウとかも、まあ、定額制であるんですね。これゲームができますっていうところもありますし。
うん、
で、こっから徐々にですね、そのデジタル系でないものっていうのが、紹介としては増えてくるんですけれども、私よくわかりませんけど、コスメとかね。ブルームボックスとか、マイリトルボックスとかっていうのがあるんですか？まあ、そういうサービスがあって、コスメ試せたりとか、あとはバッグですか。まあ、高級なバッグをね、定額、毎月払えば、ブランドバッグ、一定時間借りれますよ、みたいなサービスも、うん、ありますし。洋服で言うと、めちゃ借りとかね、ありますけど、定額で、お好みの服を借りて、着て、外に外出できますよ、みたいなところもありますし。あとはですね、まあ、なんでしょうね、紹介していくというところで言うと、まあ、コンタクトレンズとかですか。エースコンタクト。まあ、これも結構昔からあるのかもしれないですけど、定額払うと自分の目に合った度数のものが、うん、ずっと使い続けられるみたいなね。そういうサービスもありますしね。あとちょっと面白いなと思ったのはラーメン。ラーメンなんかでもサブスクリプション方式があってですね。一日一杯、野郎ラーメン生活。
体に悪いぞ、これは。ね、いいのか、一日一杯。
ラーメン大好きな人
に。毎日いい
ですか、ね、あ、これ、野郎ラーメンなんだ。俺、野菜ラーメンだと思ってたわ。
いや、毎日野菜ラーメンも、それはそれで厳しい。
まあまあね。いや、なんか健康的なのかなとか思って。野郎ラーメンか。
野郎ラーメンという、まあ、チェーン店があるんですね。
あ、そういうことね。
はい。関東でね、がっつり系の本格ラーメンの野郎ラーメンというのがありまして。それを一日一杯という、いうサービスがあるんですね。
うん、
まあそういうのがあったりとか。あとはまあ子供服とかいいですよね。まあお子さんいらっしゃる方、一年続く出産祝いというようなサービスがあるそうで。 まあ、この子供服を定額で、着れる。まあ、子供の成長早いですから。
うん、
まあ、都度ね、今、どれぐらいの大きさかな、みたいな、買うよりも、自分の子供に合ったね、服を定期的に届けてくれるみたいな。まあ、そういうサービスも、世の中にはあるんですよ、というところですね。あとは、ドッグフードとかね、まあ、定期購買みたいな感じですけども。
うん、
そういうものもありますし。あとは、医師への相談ですか。ね、お医者さんへの相談。毎回こう、まあ、病院行って見てもらうっていうのが、そこまでじゃないなっていうような時に、このネットでこう、お医者さんにね、気軽に聞けるみたいなサービスもあったりしますんで。うん、まあ、そういうようなところで使っていただいたりとかっていうところもあるんですかね。はい。まあ、そういうサービスがいろいろありまして。どうですか？これ、なんか使ってみたいサービスとかお二人ありますか？定額で。
結構僕定額は反対派で、
お
う。なんでしょうね。元取れないんじゃないかと思ってて。確かなんだったかな？この中に入ってる洗濯物のやつ、
うん、
コインランドリー。これ、確かですね、ギリギリだったんですよ。元取るのが、一週間に必ず一回洗濯する人は、ちょうどギリギリで使えます、
うん。それよりも低い人は、まあ、元取れないってことね。
元取れない。
うん、
いくらだったかな？まあでも確か、そうですね。そこに足を運ぶんだったら、洗濯機が家にあったら、ね、行く必要ねえじゃんという、ふうに思ってしまったりですね。あとさっき言ってたHuluとかそういうのも、使いまくってるときは全然いいんですけど、
うん、
使わないときはちょっとなんかお休みモードみたいなのないのかなって
あります。休止モードみたいな、ね。
お休みモードね、
うん。
今月は払いませんみたいな。
一個これも多分、ここに載ってないサブスクリプションだと思いますけど、ウォーターサーバーを僕、
あ、はいはいはい。
はい、契約していて、
うん、
水が届くんですけど、
はい、
ちょっとね、これね、飲みきれんくらい来るんですわ。
ああ。
それでも調整できるんじゃない？確か。
調整はね、そう、ちょっとできる、うん。1ヶ月先送りとかそういうのはできるんですけど、
あ、そうなんだ。
ずーっと先送りとか、それを2回連続でとか無理で、つどつど、まあ、2ヶ月に1回は少なくとも受け取らなきゃいけないんですけど、
僕の、
ちょっとね、うん、
その、会社というか、その、お世話になってた、その、2個目の会社というかね、出向先のところでも、その、ウォーターサーバー使ってましたけど、なんか、はい、その、水の樽みたいなのを、毎回3個じゃなくて、うん、なんか、2個に減らしてくださいとか、1個だけにしてくださいみたいな調整はできたけどね。そういうのができないタイプなんですか？
契約によるんですかね。うちはね、2個絶対届くっていうのは変えられずに。
あ、そうなんだ。
プラスする分にはいいけど、減らすことはできない。なおかつ、それを3週間に1回とか1ヶ月に1回っていうスパンは変更できるんですけど、一ヶ月で60リットル届くんですよ。そうするとね、そうすると1日2リットル常に消費し続けないといけないっていう計算
なんで。まあまあね、なんかノルマみたいになってくるね。
そう、水中毒になっちゃうと思って、で、一ヶ月それを伸ばすことによってそれが半分くらいのスパンになるんで、うん、もうしょうがないからカップ麺とかあらゆるものに使ってますけど。
もうだからお風呂に入れちゃうとかね。
そうそう、あとは何加湿器の水に。
あ、まあ、ね、超贅沢だね。
贅沢だよね。だって中に入ってるのって、普通にコンビニのペットボトルで買うレベルの水が入ってるので、
うん、
もったいないなと思って。
そうだね。
応募にして定額制って儲けるためにあるから、ちょっとそこが、本当に自分にとって得なものを探した方がいいと思いますけど。
う
ん、
そうね、
はい、すいません。グリーティーさん。
グリーティーさんどうですか？
まあ、この中で使いたいと思ったものはなかったですね
。あ、そう。
あら。
なんか、うん、俺書いてないのかな？あ、まあ、コインランドリーとかそうだけど、クリーニングとかはどうですか？
クリーニングね。まあ、まあ僕ね、あんまりね、今の仕事上、
スーツ
着なくてもいいから、今は必要ないかなと思ってる。
なるほどね。うん、
クリーニング安いしね、一回あたり。
そう。
定額
に。近くにあるところはいいよね。
うん。うん
なんかコンタクトはちょっといいかなと思いましたけどね。コンタクトってやっぱりワンデーとか使ってる人すごい高いので。
そうだね。
うん、ちょっとでもこれで抑えられるならいいんじゃないかなとは。
やっぱりなんか、馬場さんさっき言ったように、損益分岐点がどこかがイメージしにくくて。
うん、イメージしにくいです。
どうしてもね。
いや、だからこういう人たち。
二の足を踏んじゃうっていうね。 で、あとね、今ここにあるものをそこまで必要としてないっていう。
そうね、
生活の中でね。
まあ、
ね、うん。うん。これっていうジャンルがなかったんだよな。
なるほど。
うん。
まあ、今お二人がおっしゃられるように、まあ私もね、定額サービスって今別に使ってはいないんですよ。
うん。
で、
はい。
使ってないっていうとちょっと語弊がありますね。さっきのその会社でね、例えばその、ウォーターサーバー使ってます。まあそれ自分で契約してるわけじゃないんで、まあそれをね、有効活用させてもらってますっていうのもあるし、会社の PC には、その会社で買ってもらったクリエイティブクラウドを入れてますんで、まあ使ってると言えば使ってる。
うん。
ただ自分でお金を払って使ってるわけではないという。
うん、
まあね。そういう形態なん
です。いいご身分ですね。
いいご身分でしょ。
うん。
まあそれはしょうがないですよ。仕事で使うからですけどね。
そうね。
まあ、このサブスクリプション型の方式、まあどういうメリットがあるかっていうところなんですけど、まあ、開発側から言ったら先ほどあったように、まあコストの低下ですよね。全体的に販売コストを削減できるというところがあって、まあ新しいものを開発しやすい。まあ資金が集まるんですね。で、まあ安定的に収益が確保できるんで、開発側としては、まあいいですよね。まあ使ってなくても使ってても、同じ金額がどんどん入ってくるというような形。うん、まあチャリンチャインビジネスなんかよく言われますけど、うん、まあそういうような形ですね。まああとはサポートが簡易化されるというところですかね。まあユーザーが常にこうサービスとしては最新のバージョンを使うことができるようになりますんで、なんか強制的に新しいバージョンに切り替えてくださいというところがしやすいので、
うん、
なんかすっごい昔のバージョンを使ってる人のサポートしなきゃいけないとか、まあそういうようなことがなくなる。
うん、
だからサポートの対象としては取りやすいというようなメリットが一応開発側としてはあるということですね。で、一方で、利用者側としてのメリット、まあこれは先ほどママさんもおっしゃっていただいてましたけれども、これヘビーユーザーになればなるほど割安にはなるというところが一つの、うん利用側のメリットなのかなというところです。うん、まあ、この3人はね、あんまりそのヘビーユーザーになるような商品がないんで、まあ、じゃあ、今まで通りやった方が安いよっていうようなところにもなる人、まだまだ多いかなと思いますけれども。まあ、その、導入の時に大きな費用がかからないっていうところは、まあ、一つの大きなメリットかなっていうところありますね。今まで、何かしら、まあ、CD だったり音楽を買うときにもですね、CD1 枚数千するっていうところがあったものが、
うん
月額ね、1000円いくかいかないかの金額で、いろんな音楽を試せるっていうようなところにとっては、うん、まあ、そこにコンテンツを提供している、例えば音楽であれば歌手の方だったりとかは、自分の音楽に触れてもらいやすくなるというところでは、まあ、メリットですし、
うん
それを利用している側としては、いろんな音楽に触れられるというところで一つ大きなメリットになるのかなというようなところですね。
うん、
ただ、やっぱりその数ヶ月に一回しか使わないとかですね、そういうコストパフォーマンスが非常に極めて悪いような製品というところも中にはもちろんあると思いますので、自分のね、利用に合ったものというのが、まあ見極める必要があるのかなというところと、
まあね、そうだね。
まああと、その利用者側としてのメリットは、アップデートが非常に簡単になるっていうところが一つのメリットですかね。まあどちらかというと最近のそのスマートフォンのアプリとかっていうところももちろんそうなんですけど、強制的にこのアプリの更新が入るじゃないですか。でそうすると、はい、そのメーカーとして一番今使ってほしいバージョンというのを常にこう最新の状態で皆さん共通して使っていただけるんで、なんかこれができないなとか、あの人は更新して、お金払うとこんなことできるけど、まあ、使いたいけどな、みたいな。まあ、そういうようなことが、基本的にはなくなると。
そういうのってさ、何スーツとかでもアップデートしてくれんの最新モデル出ました、みたいな。
アップデートというか、新しい商品は、優先的というか、まあ、きっと選べるんでしょうね。うん、ずっと同じ型ではなくて。
うん。だと思うけどね。デザインとかね。
まあ、そうだね。なんか、ただ全員に割り当てられるわけじゃないだろうね。物を限られてるだろうからね。ソフトとかだと無制限に配れるけどね。
そうですね。ダウンロード形式ですね。
うん。
まあ物理的になるとどうしてもっていうところありとかありとかありますね。ありますね。ですね。まあカーシェアリングみたいな考え方もね、昔ありましたけど、カーシェアリングの考え、昔ありましたって、ハイモの方で昔ありましたけど、
うん、
そういうサービスもね、あったりしますんで。で、最近ではその高級会社ですか。高級会社って会社よ。外の車の方ね。
はいはい。
はい。
その会社の、会社もですね、 このサブスクリプション方式で、非常に高い車を、定額で安くこう乗れるサービスみたいなのを始めるっていうところでね、注目が集まったりもしてますんで、まあ、どんどんどんどんこういう、物を持たずにサービスとして受け取るっていう形態が増えるんだろうな。まあ、これはもう数年前からずっと言われてることですけれども、まあ、ね、所有型からサービス受け取り型の、まあ、生活に今後、ますます加速がかかってくるのかなというふうに思いまして。まあ、残りの時間を使ってですね、まあ、先ほど二人とも、今挙げたようなサービス、自分では使わないなというようなお話をされてましたので、
はい、
じゃあ自分だったらこういうサービスだったら定額に使いたいなというところをちょっと意見として上げていきましょうよ。3人で考えていきましょう、これ。
なるほど。
ということで。
何でしょうね。
何がいいと思います？この定額サービス、もし自分が今定額サービス、あ、これだったら入るな、みたいなのあるとしたら。
まあ、例えば、あれだね、お医者さん行き放題とかさ。
ああ。なるほどね。定額でね。
うん、定額で。定額であると嬉しいじゃん、そういうの。
まあね。
うん、
日常的
に。逆転数の考え方もあるんで、うん、なかなか難しいのかもしれない。
いや、でもやっぱそういうところ変えてってほしいよね。
そうなんだ。
ね、福利厚生として医療費無料ってやってるところもあるんだからね、国として。
そうだね。
だったら定額制である分お金払ってるから。
うん。
妥協点かな、みたいな。
そうなんだよね。行かない人からも徴収してるわけだから、うん、そこトントンにならへんのかいっていうところ、まあ、もともとサブスクリプションの命題がそこですからね。うん、まあ、医療費もそういうような形になると、もしかしたら医療費のね、削減につながる可能性はもちろんありますよね。
うん、
でもそうするとまたあれなんですよ、高齢者が毎日のように行って、高齢者のためにお金が使ってるじゃないかっていう、今の国家予算と同じような状況になるという
ですね。今でも結構、まあ、今でも毎日のように俺行ってると思うけどね、高齢者。なんか、病院行くとさ、結構な確率で溜まり場になってるよ。
いや、いるいる。うん、なかなか回ってこない。
うん。
そう。
順番が回ってこないんですよ。
そうなのよ。だからまあ、今の医療費、今の保険制度、
うん、
というのがもはやサブスクリプション方式みたいなところありますからね。
うん、
国がやってるね。
まあね、年金とかもそうだよね。
そうそう、そうですね。あとは何ですかね。普段自分がよく使うもので、こう、定額になるの嬉しいものですよね。
もう僕だったら、光熱費ですかね、
う
ん。
そうね。電気代、水道代。
やっぱり、そう、1年間ですごく振れ幅が多い謎の収支、ね、支出って考えると、やっぱ光熱費で、まあ、今、暖かくなってきてる時期なので、しばらくエアコンとか使わなくなると思うんですけど、
うん、
冬場はね、きつかったりするね、やっぱり。それをね、うん、もう少しショックを受けない形で定額にしてもらえれば、なんでしょう、家計簿じゃないですけど、そういうのが付けやすかったりとか。
まあ、予測しやすいですからね。
そう、そうなんですよ。わかんないですよね、車で電気代いくらですって。
うん、
まあ、その辺が、定額になってると、例えば5000円だったら5000円っていう風にしてもらえれば、あまり使ってない時は高い割高な気持ちはするけれども、めちゃくちゃ寒い日が続いてめっちゃ使ってた時は、それは助かるなっていうね。
あと繰り越しできるといいよね。
使う。だからもう携帯電話の、あれだよね。
う
ん、
そうそうそう。パケットみたいな。
そうそう、そういう形ですね。
うん。なんか、マックス20ギガですみたいな。
うん。
年間通して何百ワットです。何百万ワットですみたいな、定額にしといて。それで毎月一緒ですよ、みたいな。
それ超えたらどうなるんだろうね。パチン
超えたらあれだ、停電じゃない。
止まる。
それか、自動更新よ。
うん。
うん。それで、プラスされた分は、追加課金です、みたいな、携帯、うん。それ、いいと思うけどね。なんかね。
例えばね、うん、そういうのや。確かに、高熱費や。
あとなんだろうな、僕、自分の家の PC、なんか、定額にしてほしい。
PC を定額？
うん。
レンタ
ル？常に最新のものにしたい。
あ、
で、毎月の金額は、すごい安い金額にしてほしい。まあ、だって PC ってそんなに買い替えるもんでもないから。
まあ、確かに最近そのストレージってさ、うん、結構そのクラウドに上げることが多いので、現実的ではありますよね。うん、今までだったらそういうのできなかったと思うんですけど、うん、今はもう情報をほとんど、そのメディアの中にあるわけじゃなくて、
うん。
クラウド上に上げたりすれば、端末は変えてもいいのかなとは思いますけども。
ね。
まあ僕使ってるの Mac なんですけど、
はい。
ほら、Mac って OS がさ、更新されていくとさ、 あなたの iMac ではこの OS は使えませんみたいな宣告を受ける時があるじゃない。僕一回あったんだけど。
古くなって。
そうそうそう。古くなってね。で、OS 自体を更新しようと思ったら OS のお皿を買わなきゃいけないんで、OS のお皿入れたら今度はメモリーが足りませんって言われると。で、今度はメモリー買って増強したら、今度は OS が新しくなりましたんで OS 更新してくださいみたいな通知が届くんだけど、なんかあなたの PC ではもうこれ以上この OS は使えませんみたいなこと言われて、そうすると今度はスカイプも使えなくなる、他のサービスもどんどん使えなくなるという、なんか悪循環にどんどん陥るみたいな時が一回あって。もうそれだったらもう常に最新のものにしようみたいな。
そうね。それだけ頑張ったらより、
うん、
なんでしょう。ストレス溜まりますよね。
それだからそれでさ、新しく買い替えるとしてもさ、やっぱり iMac とかになると20万とか30万くらいするじゃない。
はい。
うん。
それのインパクトはやっぱりでかいよね。このなんか初期品の投じるってなんか感覚的にだけど。それだったら毎月なんか200円くらいで。
毎月200
円。500円。安っ。
1000円とかにしとくか。ごめんごめん。1000円にしたら年間1万2000円ね。で、まぁ、あ、5年10年使うとして、まぁ、あ、それで買い替えるとかね。
うん。まぁ、あ、
2000円にしとくか、ちょっとね。
車なんかではさ、やられてるよね、うん、そういう。
まぁ、あ、そうですね。うん、職場ではまあよくやられてることですけど。うん。まぁ、あ、家のサービスとしてもやりたいなというところあるね。あとはなんか日用品とかかな。
うん。
お風呂の洗剤とかね。
まあ、それ結構あんじゃないの、そういうのって。なんか、定期購入みたいなサービスみたいな。
定期購入だとさ、
うん、
なんか、そのブランドの最新のものが出ても、その最新のものを、なんかまた定期購買しなきゃいけないじゃん。
あ、はいはい。
そうじゃなくて、例えば、ライオン製品が欲しいですって言ったら、ライオン製品の、例えば、ルックお風呂の洗剤ブランドの最新のものを届けてくれるサービスみたいな。
なるほど。
うん、
なるほどね。まあ今ちょっとかゆいところに手が届いてないと。
今の仕組みは。そうそうそう。なんかずっと古いバージョンのまま買い続けて、その古いバージョンが絶版になったらそこで定額終わりなんですよみたいな。
うん。
そういう形態じゃなくてね。
なるほど。まあそういうのは。まあ、他にもあるでしょうね、ジャンルとしてはね。うん、このモデルを定期購買するっていうのはあるけども、新しいやつが出た時に、ね、最終的にそっちも来るようにしてほしいとかね、そういうのは確かにいろいろありそうですよね。うん、
まあね、そんなことを、このサブスクリプションをというところから考えてまいりました。時間も来ましたので、今日はこの辺で終わっていこうと思いますけれども、皆さんからね、このサブスクリプション方式、うん、まあ、こういうサービス、使ってますとか、こういうサービスあったら使えますみたいなところがあれば、ぜひお便りでお送りいただければと思います。ということで、今回は井戸端カオスをお送りしました。
はい、ありがとうございました。
本音さばん、流行り物通信簿では、今流行ってるものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこうだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きくださいね。
はい、ということで、今日は、サブスクリプションサービス増えてますということで、いろんなね、サブスクリプションのサービス、うん、紹介いただきましたけれども、リスナーさんではこういうのを使ってますとか、こういうの欲しいですっていうね、ご意見あるんでしょうか。まあ、今ね、どういう立場でどういう状況にあるかによってやっぱり違ってきますよね、これね。主婦だとか、学生だとかね、社会人成り立てだとか。ある意味ね、なんかでも僕よくわかんなくなっちゃったのが、サブスクリプションなのかレンタルなのかがいまいちね、よくわかんないなって思うこともあって。なんか賃貸、
ね、
そう、賃貸マンションとかもさ、ある意味サブスクリプション住み放題みたいな。一定期間住み放題なんでしょ、まあね、あれも結局。
まあね。
うん。まあそれは昔からあるんでしょうけどね。どっちかっていうと、サブスクリプションサービスの、なんていうのかな、仕切り もうちょっとトータルサポートみたいなのがあってもいいのかなと思いました。
うん、ああ、そうね。
うん。なんか仕切りが多すぎて、全部積み重ねると結構圧迫するじゃん、家計を。
そうだね。
うん。カバン、バッグも、服もみたいなやってるんじゃなくて、もうちょっとその、ファッション面でのトータルサポートみたいな、なんかそういうのとか、うん、生活面での、日常生活のトータルサポートみたいな。ね、まあ、さっき僕ちょっと言ったのは、お医者さんのトータルサポートみたいなね。健康診断とか、がん検診とか全部含めて定額みたいな。なんかそういう、もうちょっと大枠な括りであってもいいのかなっていう気はしましたね。
うん。
はい。というようなことで、まあ、今日はですね、井戸端カオス、ホネスさんにやっていただきました。サブスクリプションサービス。はい、ご意見、ご感想とありましたら、ぜひ駆け上がりラジオまで、お送りください。皆様からのお便りを募集しています。Twitter、メール、そしてお便りフォームから、募集しておりますので、どしどしお送りください。Twitter は、アットマークかけらじ、メールはかけらじアットマーク、gmail.com です。お便りフォームは、駆け上がりラジオの公式サイト、または Twitter からリンクしています。最近ね、お便りが少なくてちょっと悲しい思いをしておりますので、ぜひ、お送りいただきたいなというふうに思います。はい。
はい。
ということで、第何回だ ?315 回終わっていきたいと思います。
はい。
はい。どうですか、ホネスさんも、新編成での初コーナーですけど。
うん。
十分話せました、
まあ、普段通りでしたね。
まあ確かにね。
普段通りでした。
うん。
いや、よかったです。
まあ、違和感なくね。
違和感なく。なんだ、違和感。
まあ、でもね、ちょっと、最初手探り感あるかもしれませんけど、ね、
そう。
ぜひ、聞いていってほしいなと思います。それでは、
はい、
また次回お楽しみに。さよなら。
さよなら。